森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。では今週も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて2月に入りました。
はい、あっという間にもう1ヶ月過ぎましたね。
そうですね、早いですね。1月のまあやっぱりあの大寒のあたりからすごくこう寒くなって、
はい、なりましたね。
はい、最低気温もマイナスの日があったりとか、
雪もちらついてましたよね。
そうですね、体調皆さん大丈夫でしょうか。
どうですかね、僕もずっと1月は調子悪かったです、
はい、ね、私も1月前半いまいちだなと思っていましたけど、うん、でもまあ少し元気になってきたなっていうところで、毎年私は花粉症がひどいので、1月の終わりぐらいになると、まあ、薬を1日1錠ずつ飲み始めるっていう毎年のことなんですけれども、先生は花粉症どうなんですか。
僕もひどいです。
ひどいですか。なんかもうちょっと鼻声みたいな感じですね。
そうなんです。風邪からずっと来て、そのままずっと鼻がおかしい状態で来てて、でやっぱ花粉もだんだん飛んでますよね。
少し飛び始めてるかなっていうふうには感じてますね。
そうなんです。
まだもちろんひどくはないけれど、大体もう一番私はひどいのは3月9日の斎藤祭の時に、もう一番こう花粉を受けるというか、
あ、その時期ですよ、ピークと言われてる時期ですよね。
はい、まあ一日神宮の中にいますと、まあそこすごいんです、花粉が。それをもう一日中浴びてるので、そこを境に一気に
バッときますかね。
バッとくるんですよね。
なんか今年は、はい、例年よりか去年よりかは花粉は少ないみたいな、は
い、あ、嬉しいですね。
だけどなんかいろいろと見てみると、茨城県はそうでもないみたいで、
あ、まあね、
他の地全体的には低いんですけど、茨城県はそんなに低くないっていう話っていうのと、一応暖冬じゃないですか。
暖冬ですね。
なんで例年だとだいたい2月の下旬ぐらいがピークを迎えるんですけども、うん、今年は中旬ぐらいがピークらしいです。
あ、もう始まりますね。中旬に突入していくってことになるわけですね。
そうなんです、
まあ、ということは、まあ、今日は花粉症をテーマにお話を進めていきたいと思います。
はい、
お願いします。
花粉症自体はアレルギー反応の一つですよね、はい、なので皆さんはよく経験しているくしゃみだったり、うん、ね、鼻水鼻詰まり、
はい、
ね、あとは目が痒くなったりとか。
そうですよね。
ひどいと咳が出たりとか、うん、喉が痒いって言ったり、あと耳まで痒いっていう人もいるんですよね。
まあ全部痒くなるっていうかね。
そうなんです。まあ全てアレルギーの反応によって痒くなんですよね。で、まあ一番は花粉を浴びないことが大切なんです、
はい、まあそりゃそうですね、はい、
そのアレルギー反応を起こしてしまう前にいかにして浴びないかというのが重要になってきます、
はい、
なので花粉の飛散量が多い時間帯っていうのはなるべく外出とか避けた方がいいんですが、でもその時間帯っていつ頃かっていうと、はい、やっぱり昼の12時前後だったりとか、あとは、夜の6時前後だったりとか、夕方のですね、はい、だそういう時間帯はあんまり出歩かない方がいいですよとは言われてます、だけど一番出かける時間ですよね。
そうですね。まあやっぱり用事があったり仕事があると気にしていられないですね、
そうなんです。なのでそういった場合はもうマスクしたりとか、
はい、
ね、眼鏡かけていただいたりとか、あとは手洗いうがい、
はい、
で家帰ったら顔洗ったりとかですね、
はい、
あと僕目洗ったりとかしてることも
あります。あ、目をね、
そう、
よっぽど痒い時はそうですよね。
本当去年は痒くて目まで洗ってました、はい、あとは帽子かぶったりとかして、はい、なるべく、ね、皮膚に花粉が当たらないようにしてあげるというのがやっぱ重要になってきます、
はい、
あとはどうしても部屋の中にも入っ ってきちゃいますよね。
入ってきますね。コートとか着ててもついてきてるわけですから。
そういったものは玄関のところで払ったりとか、うんね、あとはツルツルの服がいいって言いますよね。
あ、払えるからね。
そうそうそう、あのウールとかああいうのだと、はいはい、もう入り込んじゃうので、うんうんうん、全然落ちないですから、付着しやすいですから、はい、
そうですね。
そう、帰ってきたら払って着替えてですね、うん、はい、顔洗ったりとか、
うがいして、
まあ、してまあシャワー浴びたいとかするのもいいかもしれないですけど。
そうですね、すぐね。
そうなんです。そうやって対策を取らないとやっぱし辛いかなと思います、うん、
はい、
あと部屋の換気に関しても、
ね、うん、
できれば朝の10時までとか、うん、夜の8時以降とか、花粉が一番少ない時間帯にやるのがいい。
ああ、
って言われてますね。
そっか、
そう、なんか入ってきちゃいますから、
入ってきちゃいますからね。
そう、ね、まあ、空気清浄機とか今、ね、はい、お持ちの方も多いと思うので、
はいはい、
そういうので対策が取れると思いますが、
はい、
やっぱし入ってこられちゃうとね、
うんうんうん、
それ時点でもうクシャクシャン出ちゃいますし、
なっちゃいますね。
で、窓も全開にはしない方がいいと言われてます、
うん、そうですね、うん、洗濯物この時期はやっぱり外に干せないですから。
そうですよね、部屋干しにしないと、
うん、
ね、もう洗濯物自体に花粉がついちゃうから、来た瞬間にくしゃみが出たりとか、
はい、止まんなくなります。
そうなんです。だからそういうふうな形で対策を取っていただいて、
はい、
ね、あとは掃除機も、
うん、
普通の掃除機でかけると、
はい、
やっぱり飛散するので、な、本当は拭いた方がいいですよ。濡れ雑巾とかそういうので、うん、ウェットシートみたいなやつを使って、はいはい、床とかは拭いてあげた方がいいと思うし、うん、まあ吸引力のすごいダイソンとか
ありますけどね、
あれはいいのかなとは思いますけど、
はい、我が家なんかペットがいるので、
うん、
犬散歩してくると犬につくんですよ。
あー、なるほど。
そうなの、うん、だからワンちゃんもね、入り口でちょっと濡れたタオルで、
う
ん、
そうですね、拭いてあげる、
拭いてあげるとか。
そうですよね、
ひと手間かかりますね、
うん、だまあそういった形で対策を取ってあげるっていうのが重要だと思います、
うん、
だいたい花粉が多い日っていうのは気温が高くて晴れてる日とかですよね、
うんうん、はい、
あとは空気が乾燥してて風が強い時っていうのは飛びやすいですから、うん、飛散しやすい。あとは雨上がりの翌日とか、
はい、
気温の高い日が 2,3 日続いたりすると花粉がすごい飛んでますんで、そういう時はしっかり対策を取っていただいてって形になると思います、
うん、
はい、
まあ、基本は対策ですね、
はい
はい、
ただそれだけでは、ね、限界ありますよね。
そうなんです。
やはり飲み薬とか今ありますので、うん、まあ、できればですね、本当は花粉が飛び始める前ぐらいから飲んだ方がいいって言われてるので、うんうんうん、水さんの対策は飲み始めてのタイミングはいいと思います。
合ってますね、
はい
はい。
で、まあ、今は、飲み薬だけじゃなくてですね、
はい、
点鼻薬って言って鼻に注入するやつとか、
うん、
あとは目薬とか、
はい、
そういうのもありますんで、
うんうん、
まあ、飲み薬だけではダメだった場合は、
はい、
そういったものを使用しながらですね、うんうん、やっていくのが重要かなと。
そうですね、
はい、
意外と花粉症の薬って眠くなるんですよね。
そうなんです。眠くならないと言われてるお薬も結構あるんですが、
うん、
ちょっと個人差があります。
あ、
そう、大丈夫ですよって言われてもこの人にとってはやっぱ眠くなっちゃう人もいるし、うんうん、逆にこちらの薬だったら大丈夫だったりとかあるので、
はいはい、
眠気がちょっと強い薬飲んじゃったりするとやはり運転とか注意していただかないと、
ね、
事故の元になりますので、
はい、
その点は注意していただければと思いますが、
夜ね、寝るときに飲むのはいいんですけどね、
うんうん、
よく眠れていいかもしれないんですけど。
そうですよね。そう、今は1日2回の製剤もあるし、はい、1日1回の製剤もありますし、
うんうん、
種類かなり多いので、まあ、あの医療機関さんでこういった薬の方がいいとか、うん、ご要望があればそれに対応できるとは思いますし、
うんうん、ま
あ、効かなかった場合次から次へと、
はい、
あの薬変えたりとかちょっと増量したりとかすることも可能ですので、
うん、わかりました。じゃあそこはやっぱり先生と相談してっていうことになります。 ね
僕も一剤じゃちょっと効かなくてですね、
あ、
いろいろ試してるんですけど、
はい、
いろんなお薬とかも、
はい、
一種類だけじゃちょっと効かなくて僕漢方まで手出してます。
あ、そうです。先生も結構重症ですね。
はい、漢方も手出して、あと目薬したりとか、
うん、
そこまで。去年は本当ひどくて、
あ、
辛かったですね。
そうならないようにこう体質改善みたいなことをする人もいますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。あとはその玄関差療法といってですね、免疫療法っていう形でやって体を、薬じゃなくて体を免疫を治していく方法があったりとかですね、そういった方法もありますし、
うん、
そう、あとは免疫療法といって舌下してずっとやる治療もあったりするんですが、うん、 そういったお薬って、まあ、その治療法っていうのは1回で良くなるわけじゃなくて長期間かかりますん
で、
徐々に体を慣らしていくっていう形になりますんで、
うんうん、
ちょっと時間がかかるかなと思います。
そうですね、
はい、
まあ、だからよっぽどでない限りは、うん、基本的な対策をして飲み薬を飲んでしのぐしかないですね、
う
ん、
そうですよね。あとは、まあ、鼻とかひどい人はレーザー治療とかして鼻のところを焼いたりとかするところもあるみたいですし、
ありますね、
はい、あとは今すごくひどい人用のお薬だったりとかあるんですけど、ただちょっと注意していただきたいのは、うん、よく、まあ、僕も相談されることもあるんですけど、
はいはい、
注射1回で効くからそれを打ってくれ、うんうん、
はいはい、
っていう話も聞いたりするんですね、ただあれはですね、
はい、
あまり多用するとですね、
はい、
ステロイドのお薬なので、うんうん、いろいろと不都合が生じます。
出てくるんですね、
はい、ステロイドの副作用がどんどん出てきてしまって、
うん、
逆に害になってしまう可能性があるので、
はい、
あまり多用することはお勧めしません、
うんうんうん、
なのでうちの方でもそういった注射剤による治療はちょっと今は行っておりません、
うんうん、
は
い、そうなんですね、
はい、
辛い方世の中にはいっぱいいると思いますけれども、
ね、う
ん、私も亀尾先生も花粉症の仲間ですので、
うん、この時期頑張って戦っていきましょう、
そう、一緒に乗り越えていきたいなと思っております、はい、どうぞ皆さんご自愛ください。今日は花粉症についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。